ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トウのおはこんにちは。早口で言ったろうとか思ったけどできなかったで、なんか別に言ったところでじゃん、ミュージックゼロチャンネルプレゼンツって言ったところでなんだっていうのが心によぎっちゃったな。なんかこう迷いが、普通でいいんだよ普通でまあこれといってね、これといってトークする感じではないので、何言ってんだ俺、そのネタがあるわけじゃないので、違う、トークはするの、トークはするけれど何喋ろうぐらいのつもりで、ね、最近は、いやいいよもう白状するよ、喋りたいことがあるときはタイトルよりもそっち喋りたいのよ。要はノリがいいじゃん。おお、忘れてた。8月16日収録分な。いや、その、だから、喋りたいことがあって、それを一生懸命喋ってると、一番、だから、リスナーのみんなに伝えたいと思って喋ってると、それを先にするじゃん。で、ああ、しまった。タイトルコールするの忘れたって言うと、なんか面白いじゃないって、実はずっと思ってました。思ってたけど、なんか話すってほどでもないなって思ってたら、じゃあタイトルコールしろよっていうのが、天の声で聞こえてきて、もういいんじゃないかなと。ちゃんと、エコーくださいっていう、エコーくださいっていうやつだって 0.3 秒ぐらいは、得するじゃん、時間的に。尺を稼げるじゃん。だからいいかなとは思ってたんだけど、まあまあ、それも、ねえ、もう4年かい ?4 年ぐらいやって、そう、だからもう本当あれですよ、ミュージックゼロチャンネルの中でも、老舗でいうか、フル株の方に来てきましたよ。最近、俺も、最初の頃はね、番組の本数が少ねえだなんだとかって羨ましがってましたけど、いつの間にかすげえ長いぐらいの本数ありますからね。まあ、気が向いたら、初回のね、ボル1とかいうのを聞いていただけるとですね、もう俺が顔から火を出すぐらいの、そんな内容ですけれども、タバコね、心筋梗塞でタバコ吸えなくなっちゃって、いや、まあね、3月ですか、2回目の心筋梗塞で、もうお前ほんとよく死なないなと、主治医の人に言われるっていうですね、主治医の人だって、主治医の先生に言われるっていうぐらい、本当にそこんとこだけはついてるぞお前って、心筋梗塞になって、ちょうど医者がいて、ちょうど手術するなんてことが、二度も続くなんてことは、そうそうねえぞっていうふうに、釘を刺されて、でさらに、心筋梗塞があった後もちゃんと喫煙をしていましたということをカミングアウトしたらぶん殴られるっていうね、お前は俺の患者でも何でもないから勝手に死ねっていうふうに言われたというね、リアルで言われましたから、これは何とかしなきゃいけないなというので、ね、3月から3、4、5、6、7だから5ヶ月、ね、禁煙しているんですよ。一本たりとも吸ってないんですよ。で、全然平気だったの。これは自分でもちょっと驚いてて、意外と、これはもうね、坪さんが目の前にいるけど、坪さん喫煙してないもんね、一度も。だから、わかんないと思うんだけど、食後の一服ってね、もうばっかみたいに美味しいんだ。で、それがちょっと恋しいかなってぐらいで、あと吸いたいって思ったことがないままここまで来て、お、これやめれんでねえのっていうところで、久方ぶりに編集というね、雑誌編集というかなりこう精神的に来る仕事をお手伝いしましてですね、あ、やっぱりね、根詰めてパソコンの前にいるとね、吸いたくなる。で、まあ、でもそれでも吸うのもなんだなと思ったので、昔流行り今流行ってないベイプっていうね、こう坪さん分かんなかったもん、なんすかそれっていう、そのなんか本体見ても何する機能のものか分かんないみたいで、まあ、要は綿と汁と電熱線で、ものすごく強烈な湯気を作って、その湯気を吸うと、水蒸気を。だからまあまあ、ニコチンも入ってなければタールも入ってないし、ましてやそのタバコというか、葉っぱを燃やした煙でもないので、湯気です。水蒸気を吸うっていう、まあアトマイザーっていうのかな、水タバコはそれ、これに近いのかな、システム上は。で、それの、まあ、ニコチンも何も入ってないバージョンなので、別にどこで吸ってもっていうか、タバコでもないので、もちろん 日本で言ったらタバコ税もかからない、ものなんだけど、まあ、ベイプで検索してみて、あの爆、ベイプ爆炎っていうあの爆発する煙って書くと、ものすごいもうもっくもくの白い煙だけ出して楽しんでる、どうかしている人たちの動画がいっぱいあるから。で、そのまあそのベイプを久々に始めまして、煙水に煙だけ吸うっていうですね、煙水になったんですけど、まあ、これといってラジオで説明できることはこれ以上ないので、美味しいわけでも、まずいわけでもないし、絶対これ皆さんやりなとかって言えるほどのことでもないし、じゃあ喫煙者のリスナーに、タバコやめてまでもいいよっていう褒めれるものでもないし、勧められるものでもないので、ここまでなんだよね、話が。だから、ほらね、タイトルコール先にしてよかったでしょ？そんなもんなんだから。はい、行こう。ね、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、来月ぐらいは読んでみたいね、1回ぐらい。3ヶ月に1回ぐらいか、4ヶ月に1回ぐらいは誰かの一通読みたいかな。いいねボタンをご利用ください。スマートフォン、パソコン両方でご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
いやね、休憩時間にさ、坪さんと話しててもさ、やっぱ俺らこれからさ、先お金貯めとかないと本当に年金が当てにできるわけじゃないしさ、退職金ががっぱりもらえるような商売でもないしさ、どうなんだろうね、このこれからの老後っていうようなことね。まあ、これもう社会現象ですよ。8050問題とかもそうなんでしょ、これ。お子さん50歳の時に一人者で、ご飯も作れねえ、何もできねえから、80歳のお母さんが面倒見る、これどうよっていうのが、まあ、80、50問題って呼ばれてるやつでしょ。でもそういう人がごちゃまんといるっていうのが、これから先加速していくわけですよ。要するに、結婚しなくてもいいや、子供作らなくてもいいや、まあまあ、いいんじゃね、一生一人もんでもっていう状況下がずっと続くと、これがもっと違う、だから、そういう問題になったりすると、どんどん心配ねえなんて話を、すると、やっぱお金いっぱい集めにはいかんねえなんて話とか、なんかいい商売になきゃ、ごめんね、俺のリスナーには女性は一人もいないと、俺のリスナーには女性は一人もいないっていう大前提で喋るね。俺女に生まれたかったかもしれない。イギリスでね、年間1400万円の売り上げを取っている、まあ、女性がいるわけですよ。で、その女性っていうのが、足フェチビジネスと呼ばれるビジネスをやってらっしゃって、何の話でしょ？何の話でしょ？まあ、まあ、変な話、ロンドンに住んでいる、ロキシー・サイクスさんって30歳の方ですよ。30歳ですよ。もうだから、熟女ですね。30歳。ロキシー・サイクスさんが、ネットで、自分の、身につけたアイテムを売りに出した。靴下とか、ストッキングとか。ね、5点ぐらいちょろっと出したら、靴下20足かな。1足20ポイント。いや、約3000円ぐらいで、使用済みの靴下を出したら、速攻で売れたと。速攻で売れたと。速攻で売れたんで、まあまあ、じゃあ、バンバン目の前で履いて、 動いて汗ついたら動画でこう脱いであげてこれを売るみたいなことをしたら、月に120万円ぐらいの売り上げやりましてってあるこういうこと俺履いたトランクスとか売れる例えばいいよ150円でも書いてねえよ多分ユニクロで買ったパンツを目の前で履いて、なんかこう砂場かなんか公園でじゃあ滑り台かなんかで滑ってちょっと小汚くしてそれを脱いだやつを真空パックにしたとて売れる気がしない。いやいやまあまあねまあネットスラングの中で東方16歳、援助求む、コンドーム付きなんだかなはほなんだろうな売春のこう隠語でね歩別 1.5 とかって書いてあると歩別ゴムあり 1.5 って書いてあるとホテル代は別でコンドームはした状態で1万5000円くださいっていうことのまあ略語なんですよ。何言ってんの俺でもそれを男子高校生が東方16歳野球部歩別1.5 万ゴムはしてくださいって言うとゴムなしで6万でやらしてくださいとかいう女性からのオファーがすごかったっていうぐらいのこう話があるぐらいネットってのはただれてるわけですよ。でもそのネットがただれてるからといってですねこのなんだロキシーさんみたいに、月産120万ほど靴下とストッキングが売れるようにはもうどう逆立ちしても男はならんと思うんですね。誰かやってくんねえかな今現役野球部のみんな俺のこれを聞いてて高校生だっていう既得なやつがいて野球部とかサッカーとかやってたらユニフォームの中に着てた汚いトランクス3000円とかでバッカみたいに売れたらあるぜ年間1400万円稼ぐってすごいことだぞ。なんだろうってさ、ニュースじゃなくて、お前、例えばこの後高校卒業した後さ、町小判が勤めてみ、月収17万5千円とか、月収18万円で掛け算してごらんよ、12ヶ月。いくらになるか。1400万には逆立ちしてもならんぞ。それが今のお前はもしかするとできるかもしれないわけだよ、高校生。絶対やるべきだと思わないって、もうね、もう、俺は死ねばいいよ。ごめんごめん。俺は死ねばいいよっていうか、俺このニュースそれ喋りたかったんじゃなくてね、ついにね、イギリスでね、初めてだよ。世界で初めて。G 休暇が出たんだって。できたの、会社。わかる？ G 休暇だよ。オナニーして休めっていう休暇もらえるんだぜ。で、どうやらそのワーカーホリックの日本人に、アンチテーゼとして、うちの企業は、こんなことまでやりますよと、本当に出したみたいよ。だから、英国の、ミラー紙、これ新聞なんだよね。タブロイド紙だからそこそこ、権威のある、新聞なんだけど、休暇の目的が、従業員がオナニー、オナニーをすること、オナニーをしてリフレッシュをしてもらうっていうのであれば、有給ありと。もうどうなんだよこれ。もうまあ分かんないけどね、アダルトグッズ屋さんだからまあまあまあまあまあって感じはするんだけど、アダルトグッズブランドの、レオ UK 社は、世界で初めて従業員に自分で自分を慰める日を取ることを勧めている会社になった。従業員たちが性的に満たされたくさんオーガズムを得ることになれば、会社にとっても有益であると思う。そうこれはさまあまあそれが従業員の幸福度を高めてストレスを軽減し生産性をアップするではあると信じて疑っていないと、でこれを証明するために、2000人以上のイギリス人を対象に何が彼らを幸せにするかのアンケートを行った。で、その、何を幸せと感じるかのイギリス人2000人、78% がオーガズムって答えたって、イギリス人どうかしてるよね。7割、生きてーって思ってるってことでしょ？ 2000 人に聞いて。で、まあ、そのオーガズムってのは快感であるから、別にセックスでもオナニーでも構わんと。この辺ドライだよね。 恋人とのセックスでオーガズムを得たいんじゃないんだよね。オナニーでも快感であれば構わんって、そこはイギリス人ドライだな。そこはあるらしいんだけどね。でもそれは、さらにか、ごめん。さらに、そのオーガズムの後、快感が終わった後の仕事がとてもこうはかどると。すごくはかどる。それは言ってる。で、その恩恵というのは、オナニーをした後、5日間続く。絶対嘘だよね、これね。5日間続かねえよ。たった1回オナニーした時のやつが仕事に、いや、聞いてんなーとかって思うのが、5日間続くわけねえじゃん。でも嘘くせえとか思うんだけど、まあ、でもね、そういったことがね、この、ワーカーホリック日本に少しでもね、もうオナニー休暇は絶対できないと思うけど、どうやって証明すればいいの？だってね、オナニー休暇をしましたってのは、領収書出せばいいとかいう問題じゃないよね。天が10個買ってきましたって言ったら、オナニー休暇大丈夫だって言うてくる。使ったか証明しろよみたいなこと言われてさ、ないよね。だから、まあ無理はあるんだろうけど、まあまあ、でもほら、あれですよ、1400万をね、下着を脱いで履くだけで、手に入れれる人もいれば、どう頑張ってもそんなところに届かない人間もいると、でさあさあどうしたもんかね、なんていうね、いい年こいた二人が、夜な夜な、鼻突き合わせて、儲け話の話をするっていうのも、悲しい話なんでございますが、なんでこれまとまんねえじゃんよ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ ナオです。はい、私が担当しております、DJ ナオの隠し部屋。この番組は、まあ私 DJ ナオが、どうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
古今東西、まあ、おちんちんの大きさってみんな気になるよね。俺もそうだけど、唐突だな。いや、最近これ世界初ならしいよ。おちんちんの大きさってすれば、もう、あれだろう、もう俺らっていうか、いつの時代の男も気になるじゃん。アメリカ人は何センチだ、日本人だと平均は何センチだ、平均ってどことまでが平均なんだとか、ね、根っこどっから測るかとかさ、もう本当にもうくだらねえことで俺ら男子は、ちんちんの大きさ長さに対してさ、相当なこう興味とコンプレックスを持ってたわけじゃん。俺だけ？違うよね。いや、まあまあ、それって、要は、今までずっと話されてたことってのは、勃起ってダメな言葉じゃないよね。勃起時。要するにだからもう、おぎんおぎんのマックスな状態が測る基準だったじゃん。それはフェアじゃないって言い出した人がいるらしいんだよ。これ意味わかんねえだろ。意味わかんないけど、俺も意味わかんないけど、なんかなるほどってちょっと納得したの。今話すよ。だから、で例えば何点何センチとか細かい話はやめよう。例えば15センチにしよう。ね。世の中のおちんちんは全部15センチ。で、15センチにしたときに、13センチから勃起して15センチになるおちんちんと、10センチから15センチに勃起して、大きくなって、マックス15センチになるおちんちん。どっちがいい？ほら。同じ15センチなんだよ。まあ外形とか形とか色つやもう全部同じだと、まあ、暫定的にね、それ考えて、一つだけすげえ硬いとかっていうのはなしね。みんな同じぐらいで、だけど、平常時が10センチなのか、平常時が13センチなのかの違い。で、なんかもっとこれね、激しいらしいのよ。だから、平常時が7センチしかないのに、大きくなったら15センチになるのと、平常時が 14.5 センチなのに、大きくなったら15センチ。何本も大きくなってないっていう、2種類のおちんちんがあるじゃんっていう ことを調べるべきなんじゃないかっていうばっかじゃないのっていうか、いやでもあすごい、だからこれ大学がちゃんと調べたんだよ。カリフォルニア大学のアーバイン校で、もうあのなんていうの、泌尿器科の専門チームが274人のペニスを、なんか274本をあのなんていうの、調べたんだって。でまあまあサイズの違いがあの 上下だから短い長いの、あの、まあ、4センチ未満、勃起時のね、勃起時の、大きさの違いが4センチ未満で、さらに、増大分の平均は 3.1 センチっていう、だからまあ大きくなるまでに 3.1 センチ変わるっていう。で、もうそれが 74% だ。274人の中のこれ難しいね、俺言ってる意味が。要はだから、ちっちゃいとこから4センチでビッて大きくなるのが、74% で、今度逆に、26% 残りは同じ、ビッてばっあの大きくなるまでに、5.3 センチも増大した。要はだから普通の人が、3.1 センチしか大きくならないのにかか、なのに、まあ、残り 26% は 5.3 センチも 増大したと。で、まあ、その方が、そっちの方が、要するにちっちゃいおちんちんが大きくなった方が、最終的におちんちんの大きさがでけえ結果が生まれたっちゅう話だ、これ。だから要するに、ちっちゃいとこから大きくなるやつの方が伸びしろがあると。いうことが科学的に証明されましたよと。だから同じ、だから、ほら、俺だけだったら謝るから先に言うね。スーパー銭湯とかさ、お風呂でさ、みんなの前でおちんちんさらけ出さなきゃいけない時ってあるじゃん。その時さ、なんとなく触ってさ、泡立ちさせてさ、サイズをなんかこう調節してからお風呂場に行ったことってあるじゃん。あるじゃん。あるじゃん。あるじゃん？ない？あるじゃん。俺はあるの？で、その、泡立ちさせてから、行くっていうのを、しなくていいんだよ、もう。要は、ちっちゃいおちんちんっていうのは、大きくなってない時にちっちゃいおちんちんっていうのは、伸びしろのある子だから。伸びしろのある子だから、もう科学でもう証明されてるわけだから。だから、そんなことは気にするなと。健康に心がけなさいと。このカリフォルニア大学の教授の人たちは、そんな変なマシンにこう、川から何から引っ張らせるでとか、泌尿器科に行って、なんかシリコン入れるだなんだとか、そんなもう、ことは考えるんじゃないと。健康でいなさいと。その方がよほど、なんだろうな、最終的に大逆転する可能性もある。それっていうのは、高齢者になればなるほど、ま、でかく響いてくるらしい。要はだからちっこいおちんちんが大きくなる方が、高齢者の方は勃起しやすくなるらしいのね。で、もう、まあ、ごめんね、俺のリスナーが何歳かがいまいちよく分かってないから何とも言えないけれど、高齢者になるとね、立ち弱くなるから、やっぱり例えば俺みたいに心臓やってると、要するにこの大きくするためにはポンプが必要なわけじゃん。血液を送り込むためのポンプってことは、心臓がまさにポンプなわけじゃん。でそのポンプがぶっ壊れたわけだから、俺はそのポンプがぶっ壊れたってことは、要はそのちんちんに血を送りづらくなるわけじゃん。そしたらまあまあおぎんおぎんになりづらいってことになるよね。だからだけど、例えば中学生とか、まあ、初めての勃起とか初めての精通をしてね、おはようございますってこう、もう性に目覚めた中学生なんかは、もう心臓がもうマックスで動くから、マックスで動く心臓がドクドク血を送るから、もう八切れんばかりになるわけでね。何でも。もう風吹くだけでもうギンギンになるくらいの。俺も俺だけって言わすなよ。多分そうなんで、中学生は。で、まあまあ、それがどんどん年をね、追うごとに刺激もだんだん、まあ、甘くなりますわ。いろいろ見る。ね、裸だってね、中学生がもう仕入れてきたネタとね、そんなおっさんが仕入れてきたネタとはもうレベルが違いますから。でそうなってくると何の話よこれ。まあまあ、なかなか違ってくるなって話なんだけれども、うわすげえ、これチンチンの話で7分かよ。俺もう一個話そうと思ってたんだけどな。 まあ、チンチンの話この辺にしとくわ。あのチンチンはチンチンはいいの、チンチンはいいんだよ。俺そのチンチンの話よりもこの中学生がね、13歳の少年、なんかまさにあれだよ、風が吹いたらチンチンがギンギンになる彼、ね、彼はね、中国北部の、黒竜省のハルピンの、13歳の中学生、何君はさすがに伏せてあります。なぜかっていうと、世界で初めて、尿道に USB ケーブルを入れてそれで病院に運ばれたからだって入るか USB ケーブル、どんだけさ、あのハイテクっていうか、ハイテクじゃねえよ、全然ハイテクじゃねえよ。一応まああのエロ本を見てたらギンギンになってしまって、あのそのまああのまあね、衝動というか興奮をいさめるために尿道に USB ケーブルを切って入れたんだって。もうバカじゃないの、危ないよね、 USB ケーブルを切ったとこせめてあのライターで炙って丸くするなりしないと大惨事が起きるかもしれないのに、彼はねなかなかのブレイブというか勇気持ちだよね。であのネットにはね、これにちゃんとあの尿道にねぐっすり最後まであの USB ケーブルが入ったレントゲン写真があるけれど、もう運命だよね。あのポコチンの中の方でね玉結びみたいになってるね。でそれで抜けなくなったからどうしようもなくて病院に来たって言うんだけど、だからもうねこのなんだろう、性に奔放というかもう探求心が半端ない感じの、もう俺このことは、友達になれると思うんだ。あのすごい仲良しになれる気はするんだけど、あ、それで、でもそれどころじゃないんだよ。あのレントゲンで運ばれたらそのね、その玉結びになってるから、あ、とてもじゃないけどこれは引き抜くのは無理だろうと。それでこっからが痛いんだよ。あの手術を行い、膀胱の中を切除し、ケーブルの結び峰を膀胱の中で、切り取り、あそこの先からケーブルを引き抜き玉結びになったのは、その、手術して開口した部分から、玉結び分だけを、切除しというかあの取り出して、手術には成功したと。ほら、一体、もう人よのさ、そのもう、もしかしたらいたずらにって思ったさ、あの、USB ケーブルは気持ちいいかもしれんっていうさ、たったそれだけでさ、もうあの、膀胱切除ってか、開けて中から取らなきゃいけないっていうさ、超痛いよね、これ。後悔してんじゃないかな、彼は。あの、俺も痛く後悔するけれど、その、最初に、もしかしたら、超気持ちいいかもしれないって、あの、ハサミで切って入れるまでの、君の甲骨の症状は、あの、一回も見てないけれど、もう、最高にわかるから、あの、こんなくだらねえ話。10分話してる俺がくだらないわ。やめます、やめます、やめます。こんなもんですよ、な、世の中は。変わった人多いね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー、この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル。
まあまあ、いくつになってもおちんちんのコンプレックスってのは消えねえって話だよねのまとめるとまとめてねえよ、エンディング。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るにはっていう、あれ、うちのことエロ喋るとかなんとかって一切喋んなかったね。いや、 やっちゃってごめんねみんな聞いちゃった人はごめん、もう事故だと思ってくれ、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。番組のツイッターアカウント、ミュージックゼロチャンネル、カタカナでミュージックゼロチャンネルと検索してください。まあ別にあの M アンダーバー Z U Z アンダーバー CHANNEL MZ チャンネルでもいけますが、フォローリプライよろしくお願いいたします。で坪さん、全くこの半年ぐらい進んでないですけれども、一応あの歌ってみたの音源が入ってますんでね、坪さんの、デルタ IR でエアーの、YouTube アカウント、そして、Twitter の方は、シンガーエアって感じになってるんですけど、やっぱデルタ IR で検索すると出ますんで、フォローリプライそれから、チャンネル登録、いいね、をしていただくと、坪さん喜びますということと、僕の方がトムボックスもしくは、タバコそれから歌ってみた、フォークギターみたいな感じでいけば、あ、高橋智明でもいいですね。高橋智明って俺毎回言ってるけど、あの高橋は普通の高橋で、で智明が明智の地っていうの、汁の下に火っていうの、それに明るいが本名なので、高橋智明でタバコとか高橋智明で弾いてみたでも、すぐ見れますんで、 YouTube で、チャンネル登録それからいいね、もしくは、ツイッターもそっちかな、同じかな、あトムかな、あ、まあ、両方ともなんかくっついてるんで裏垢とは言いません、俺の場合両方表です、のツイッターの方の、フォローリプライいただけると、これ幸いという感じでございますね。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。トムでした、高橋智明でした。それではまた9月にお会いしましょう。さようなら。